電源が入ってなかったっていう
ね。はい、編集部石川です。今マイクを入れましたので仕切り直しましょうか。じゃあ
はい最初から、
はい、こんにちは、デリポータルネットラジオです。編集部の石川です。そして、今日の面白い編集部から、
はい、編集部の安藤です。こんにちは。
こんにちは。そしてゲストは、
はい、ライターの木立です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
本当に仕切り直した。びっくりした今。
ねえ、マイクのスイッチが入ってなかったってびっくりした。それで、そう、
はい、
もう一回話しますと、うん、友の会のグッズをですね、今僕と橋田さんがもうノイローゼ気味になりながらですね、
友の会は1ヶ月に1回グッズが送られてくるんですね。
そうです。マツコース月1000円のコースに入ってもらうとグッズが送られてきますっていうので、はい、毎月僕ら考えてるんですけど、はい、それでですね、今あの試作品がここにありまして。
あ、これ試作品なんですか。
そうで、これが何に見えるかっていうのを皆さん、うん、あのツイートで送ってください。
はい、何に見えるか、うん、
いや、あの要は僕も来た瞬間に橋田さんにこれ何に見えますかって聞かれて、うん、一応答えて、まあ、正解は正解だったんですけど、
これね、何かに見せようとして作ってる気持ちが伝わってくるんですよね、やっぱね、
うん、そう、やった人の情熱は分かったってい う,
う、こう見えろっていう、う
ん、で何に見えるかっていうのと、うん、欲しいか欲しくないかですね。
あと欲しくない場合はじゃあ何が欲しいか、
うん、じゃあ、うん、
ない。
いや、じゃあ、
これ確定ですか。
じゃあ何が欲しいかは来月以降の参考にしますんで、それをもうそれで送ってください。小賀さんのコーラがあるあたりに置けます。
でも前回のなぞなぞブックがすごい良かったんですよ。
はい、そうですね。
すごい良い出来だった。
ちゃんとね、僕ら10人ぐらいでなんてなぞなぞ考えて108問考えて刷新したんですけど、でそれはちゃんと業者に出して製本したんでめちゃめちゃいいものなんです
よ。そう
見せてもらいましたけど、
でだからそれはそれなんですけど、でも毎回そのコストは決まってるんですよね、うん、原価は、うん、だからなんかたまにちょっとしょぼいそうな時があっても別にケチってるわけじゃないんですよ。
うん
っていうのをですね、あらかじめ言い訳しておきたい。
高かったりするんですよね、原価。
そうあとしょぼくてもでかいと送料が高くなっちゃったりとかいろいろあって、
原価と送料で1000円超えちゃうとね、もうもはや何やってるか分かんないです
よね。
そうそう
だから今回のこれは割といいところですね、おそらく価格的にも。
そうですね、まああとはちょっと安く済んだらおまけをなんかつけたりとかですね、そういうとこな感じにいこうかなと思ってますけど、まあまあまあ、そうだからあのまだ皆さんツイートが来てませんよ。
リンゴのパソコンだっていうツイート来てますね。
ぜひぜひお願いします。
うん、でもうそれ以上の何者でもないですか。
まあ、クリアファイルなんですけどね。
何に見えるかっていうと欲しいか欲しくないですね。
そうですね、
この薄さを評価して欲しいってところですね。
そうですね、
そうですね、やっぱ薄くするのも技術ですから ね、
うん、まあ薄くしたのは多分キングジムの技術なんですけど。
これ容量結構多いですからね、20枚ぐらい。
ああそうですね、
実用もできるんですね。
だからまあ字書いていくとキロバイト数に直すと結構な、
そうそうそうそうそうですよ、
できるというか、ね、書き込めるという、
さっき話したんですけど、す、ね、5インチ、
僕はこの間5インチフロッピー型のノートっていうのを買ったんですよ。
はいはい
はいはい。
で、だから5インチのフロッピーっていうのが一番最初のやつ、80キロバイト、
80キロって書いてましたね。
要は8万字じゃないですか、
はいはいはい、
文字にして、で日本語のテキストに直すとだから半分だから4万字、
はいはいはい、
4万字ノートに書くのって辛いですけどできないことじゃないですよ、多分。
できますね、うんうん、
ということは要は手書きがフロッピーに勝るっていう、
400字詰めが100枚ですもんね。
そうそうそう、
ありですね。
結構な歴史的瞬間をなんかできるんじゃないかなと。
そうですね、
そうですね、フロッピー、そうか、そんなもんだったのか、よく使ったんだけどな、うん、
キロ80キロって衝撃ですね。もう最初800キロの間違いかなと思ったら、そう、一番最初のはそんなに、ね、密度低かったんですね、
うん、1メガですよね、フロッピーってね、大体、
うん、そうそう、最終的にはそこまでいきましたけどね、
5HD でだから 1.2 メガとか
で、度重なる技術革新があったわけですよ、
ね、すごいもんですよ、
はい、というなぞなぞも早く届かないかなっていうツイートが来てますが、先週発送してて、なんかね、多分ゴールデンウィークでちょっと時間かかってるんじゃないかなと思うんですけど、間もなく着くと思いますので、
お楽しみ。超いいですよ、
超いい、あれは超いいですね、うん、あれも超いいですね。毎月超いいですよ。
なんか楽しくなってきた。
はい、じゃあ今日は、
はい、
そう、離婚式プランナーをね、
あ、はい、
受けるっていう記事を木立さん
聞きまして、ね、で、
結局
一応ちょっと総集編で報告できるかなと思ったらちょっと間に合わなくて、
はいはいはいはい、
報告はしてなかったんですけど、無事に合格いたしました。
おめでとうございます。
すげえ、
はい、離婚式プランナーです。僕今
離婚式プランナーの木立です。、はい、それじゃあ木立さんにお願いすると離婚式を取り仕切ってくれるんですか。
そうです、要は離婚式の歴史から何からこう僕は把握しましたので、こうちゃんと正しい儀式にのっとった離婚式
というのをができるという、
ご提供できるわけですよ。
そうやってあれなんですよね、離婚したいんだけど合意してくれないみたいなとこで相談してもダメなんですよね。
それはもう頑張ってくれとしか言いようがないみたいな。
そこの先なんです、決着についてからの話なんです。
そう、だから弁護士アフターです。
はいはいはい、
僕離婚しようって決まってる人が木立さんと来ると離婚式って式ができる。
そうです、楽しく離婚を盛り上げるよっていう、
はいはい、
なるほど、
なんかそういうぐらいの感じですね。
あ、
うん、一応なんか頑張ったんでなんかトップ合格みたいな
感じ
らしいですよ。
あれ木立さんって悪い、言っていい、まあ言っていいですよね。前日かなんかに会議にフラッと来て、でなんか紙何枚か持ってて、これ今日一晩で覚えなきゃいけないんですよって言ってましたよね。
だから頑張ったんですよ。
でしかも別の仕事もあるって言ってませんでしたっけ、あの日。
いやいやいや、でも結構頑張りましたよ。
あ、頑張りました。
ちゃんとその試験があるんですね。試験受かると、
うん、普通になんか30人ぐらい会議室に集まって、はい、で用意どんで黙々とマークシートを受けて。
それなんか一般的な問題なんですか、それって離婚に関する。
そう、だから離婚式に関する。
あ、離婚式に関する。
離婚に関するはだから弁護士
じゃない
ですか。
そう、だからその離婚自体の件数はどれぐらい増えてるので、
うん、そういう関係の
問題も出
た。はいはいはいはい、あの、
そんなのやってました。
いいの取りましたね、資格ね、
ああいう資格ってなんか始まりたては通りやすいみたいな話ないですか。
あるかもしれないですね、
うん、できたばっかりの狙い目
なんとか検定って今すごい増えましたからね、
うん
うん、
なんか作るが割とふわふわで作ってるのもあるみたいなんで、うん、
はいはいはい、うん、民間のやつだと ね、
やっぱ早いうちに取っておいた方がなんか加減がいいみたい
な、ね、あれ勝手に検定作っちゃっていいんですか。なんかそういう協会があるのかな、検定の。
あ、そう、検定協会みたいなの。
あ、また
そこも協会があるのか、
分かんないです。
うん、勝手に作ってお金取って認定していいものなのかって思いますもんね。
うん、まあ、でも多分いいのでしょうね、う
ん、まあ、取りたい人が自分の意思で払ってるんだからね、うん、いいんでしょうね。
あ、
うん、
なんか作りたいですね、じゃあね、
うん、
なんか、うん、デイリーポータル検定はでもなんかこう問題考えるのも嫌ですよね、多分編集部の皆さん。
なんか
安藤検定にしましょう。
向かない検定だよね。
向かずに食べたものの順番を言えみたいな。
向かない検定、いや、
向くべきか向かないべきかって。
はいはい、
向く、向かない
っていう。そう、イエスノーで向く向かないで、
は
い、
あのひよこのオスメスみたいな感じで
全部向かないってなってたらもうね、向かない一級なんです。で向かないって書いてて本当に向かないのかって言われて、でそのものが出てきて本当に向かずに食ったらいい気も。それ
は、ね、はいはい、
でも実技検定があるんです
ね。
実技と筆記で、
午前中筆記で午後実技みたいな。
筆記は全部向かないって書けばいいから全員満点なんですよね。
はいはい
はい、
で実技で落とされるっていう。
な
それいいな。
っていうかそれ向かない検定じゃなくて安藤検定ですね。普通に。
それ今度肉まつりそれにしようかな。向かない検定。
ね、そう、じゃ向かずに食べた後にちゃんと歯茎から血が出てないかのチェックがあるんですよね。
そうそうそうそう、無理してないかっていう。
そう、出血はアウトなんです
ね。無理しちゃダメなんですよ、
ね、あ、なるほどなるほ
ど。あのね、ボクシングとかも血が止まらなかったら次いけないじゃないですか。
はいはいはい、ラウンド
で
ストップだ。
そうそうそうそう、
あ、そうか、
決めたらダメなんですよね。 TKO ですわ。
やっぱ笑って向かないっていうところがゲ
ストです。そうそうそう、向かなく、向かないいいことに満足しなきゃダメなんですよ。
はいはい、
うん。
深いな、
深いですね。
そういうの言い出すとやっぱそういう理念的なところも問題に盛り込んでいった方がいいじゃないですか。
そうでしょうね、
なんかその方が格が上がりますよね、おそらく検定。
いや、正しいものに丸をつけなさいっていうので、うん、なんかピスタチオがあったが急いで食べなければならないので、
うん、
痛いのを我慢して向かずに食べたってい
う、それは
罰ですよね。
そう、うん、そう、心から楽しんで向かないピスタチオを楽しむっていう、うん、そうです
ね、新しい食感に挑戦したいから向かなかった、まあ、
なんか先輩に強要されて向かずに食べさせられた、まあ、罰
ですね。
そう、 俺なんか最近安藤さんからその辺の楽しみを感じなくなって大丈夫だろうかと思いつつ
はいはいはいはい、木田さんもなんかそういうのやりましょうよ。
なんだろう、浮かないの？
いやいや、あの新しい検定
検定作ってお互い受け合いましょうか。
あ、それいいです ね。
あの昔なんかあのネット上の検定メーカーみたいなやつ、
うん、ありましたね。
ありましたね。
あれであの色物文具検定っていうのはやったんですけど、結局全問正解できるのが僕だけなんですよ。おそらく世界でも
そうですね。
色物文具、文具は文具の検定があるんですよね。
ありますあります。そう、文房具検定っていうのはちゃんと、うん、
でもちょっと、ま、ちゃんとした感じ、
うん、そうあるんですけど、
はいはい、さっきの話もう一回聞いてもいいですか、その文具検定の話。
あれ恥ずかしいですよ恥ずかしいというか、だからその文房具検定というのがまずあります、
はい、
はいはい。
で僕自身はあの文具ジャムというその文房具トークユニットというのを3人で組んで入れた、はいはいはいはい、僕以外の2人が、うん、あの以前の検定で満点合格というのをやっちゃって結構記録的な、そうで、なんか僕が受けて満点を取れないとか下手して落ちちゃうとこうお前何やってんだよって話になるんで、プレッシャーで結構受けられなくなっちゃってて、まだ受けてないんですよ文房具検定。
そうそう、もう身動き取れない
状態ですよ今そうただあの登録だけはしてるんで、毎回あの検定が始まる頃になると文房具検定始まりますよっていうメールが届くんですよ。あ
そうか、
それは見ないことにしてそのメールをゴミ箱に捨てるっていうのが毎回の儀式なんですけども
ちゃんとあの残らないように捨てるっていう。
そうですそうです、もう見ないっていう
そうそう、資格を持たない偉人っていうポジションでいいじゃないですか。
いいですよね、多分ね、あのブラックジャックみたいな、そうそうそう、無免許的な、
すごいっていう、
ね、無免許文具、
そうそうそうそう、
無免許文具マニア、
そう、うん、それでいいじゃねえかっていう、
かっこいいですね。
逆にかっこいいですね。
1000万だみたいな、
アウトロアで、
なのになんかわかんないですけど1000万。
そうか、安藤さんももう無免許向かないのままでもいいかもしれないですね。
そうですね、無免許ってなんかあのダメなんだけどかっこいいですもんね。
アウトロア
ね、儲かんないんですよ。
ああ、
怯えながらやらなきゃいけないから、やっぱり家元として資格も。作る方がいいんですよ、
うん、表舞台に立てないかにしますもんね、無免許だとね。
やっぱ安藤さんも向かない家元で、
家元で
行くべきなんですよ。
でもなんか、年に何回かさ無免許医師捕まるじゃないですか。
捕まりますね、
やっぱあれもきっと善意でやってたのがきっと大ごとになっちゃったりするんですよね、きっとね。
そうですよ、
やりたくて人を騙そうとしてやってるわけじゃなくて、
うん、ね、いやなんか
そう頼られてさ人にさそうですよ、
ね、そう、なんか離島のお医者さんとかなんかそんなのにそうですもんね。
そうそうそうそう、普通に免許いるのみたいな。
それは条件
よ、知らなすぎですよね
そんなやつ見られるの嫌ですよ俺
いるんだそういう感じじゃないですか。
それまじないで直されそうで嫌ですよそんなの、
そうで、さっき話したら安藤さんが結構いろいろ持ってるんですよね。
意外な資格持ってます。
前の職場が現場だったんで、はいはい、現場っていうかなんか変な研究所だったんで、
はいはいはい、
新人の頃にいっぱい取らされるんですよ、
はいはい、
でまずね、あのね、玉掛けって、玉掛けって知ってます？
あ、
重い荷物をクレーンでこう引っ掛けるじゃないですか、
はい、
クレーンを操縦するのはクレーン操縦士がいるんです
よ、はいはいはい、
でまたね、そのクレーンで引っ掛けるだけのところが玉掛けって、
あ、このなんか荷造りじゃないけどこうくくりつけ、
くくりつけられたものをクレーンで運ぶのはクレーン操縦士で、それをね引っ掛けるだけの仕事があるんですよ。
玉掛けってそれクレーンを操縦して引っ掛けるっていう。
操縦しない。
あ、しない。
操縦されたクレーンをオライオライオライって、
はい、
こうフックを持ってきてその荷物のところで誘導して引っ掛けるとこまでの資格があるんですよ。
引っ掛けるっていうか、それ免許制なんですか。
はい、
手で引っ掛けるんですか。
うんとね、そう、あのね、もう忘れちゃったけどなんかね、そう、笛ピーピーって吹いて誘導して、はいはいはい、なんかね、ワイヤーがなんかね切れてないかとか点検するんですよ。
あ、はいはいはい、
チェックして、なんかこう最後バシッて引っ掛けるところまでが玉掛けっていうね。
へ
え、
確
か
に、
はい、それはやっぱクレーン操縦する人とは別の、う
ん、別資格なんですよ。
そうですよね、クレーン操縦する人はそれ玉掛けできないですもんね。
そうですよね、
できないと思いますよ
同時にはできないですもんね。
それを持ってないと、うん、クレーンに物くくっちゃいけないんですか。
多分それ持ってる人が現場にいないと、多分その重いものをクレーンでくくっちゃダメなんじゃないかな、きっと。
誰か現場にいればいい。
そう、あれなんか作業の資格って誰かそこにいればいいですよ。
薬局の、あ、はいはいはい、薬剤師みたいな。
で、
技能資格ってやつ
かな、はい、 玉掛けで、
玉掛けっていうのがなんか可愛いですよね。
玉掛け可愛いですよね。掛け声があるんですよ、なんかもう忘れちゃったけど。
あ、そうか、うん、なんか掛け声だとなんか手の動きもあるんですよね。
そうそうそう、笛吹くんですよ、なんかピッピーツ、
はいはい、
そう
言
い
まし
たよ。意外なもん持ってます。なんかさっき他のも言ってません
でした、そういっぱい撮ったんですよ。なんかね、電気工事士みたいなのも撮りました
。
低所、低いところでなんか作業する資格。
低所、
低いところってなんかね、酸素が足りなくなるんですよ。
地下とかそういう話ですか。
うん、そこで作業するののためのあるんですよ、なんかそう作業員の資格。そういうの若い頃に取らされて辞めていくという、
はい、なんかこう今一切役に立ってない感じがいいっすよね。
ナイスは玉掛けしたいな。
あれ免許って更新しなくていいんですか、その玉掛け
のやつ。ダメ、多分しなきゃ執行するんじゃないですかね。してないですけど。
玉掛け、玉掛けいいですね。
玉掛けいいですね。
玉掛けしたいですね、
みんなで。
え、それ取るのどれぐらい勉強しました。
大体ああいうのって、ね、講習会を受けて、午前中講習会を受けて、はい、午後になんかその実施があって、はいはい、で取れるんですよ、はいはい、1日だから。
あ、じゃあ1日
あの講習会を受けて、そのやるとこうやると取れます。
あ、そうか、勉強していって試験みたいな感じとはまた違うんですね。
なんか試験もあった気がするんですけど忘れましたね。何しろもう15年13年ぐらい前に。
これ失効してしかるべき状態ですね。
もうできないですよ、今たまに。
これでね、現場出てたらちょっとまずいですよね。
今できないですよ。
確か
なんか変なの取りたいですね。
取りたいですね。石川さんがリストを用意してくれたんですけど、
なんだっけ、面白資格の森っていうサイトですね。面白検定の森っていうサイト、
そのものズバリですね。なんか我々の欲しかったところが。
インターネットすごいですね。こういう情報が揃ってますからね。
そう、なんか見ていくとちょっと取りたいのありますね。
そうそう、
第8回タオルソムリエ資格。
タオルソムリエのね、あのこれなんかその一覧、資格の一覧だけじゃなくて最新情報が載ってるんですよ。
ああ、そう、
これで、そう、タオルソムリエの試験資格の日程が4月7日にまだ決まったばっかりなんですよね。で、実施日はいつ
かというと、4月7日に出たそのニュース、お知らせとして、そのタオルソムリエ資格試験の実施日程が決まりました。
決まりました。
じゃあ新しい資格なんですかね。そういうわけでもないな。
でも第8回になってるんで。ああ、そうか。まあまあ何回かはやってるんですよ、何年か。
資格範囲、タオルの歴史ですよ。
タオルの歴史。
製造過程、用語、種類、お客様サービスも入ってますね。
タオルのお客様サービスって何？
拭いてあげるとか
ですね。多分あのね、肌触りとかあるんでしょうね。
あ、
ないのかな。
今の申し込み
違うとか。
そう、
会場今治、東京大阪。
やっぱちゃんとあるんだ、今
治あるな。
でね、申し込み期間が7月1日から31日、で試験が9月12日です。
先ですね。
先ですね。でも
これ取っときたいな。でもな、
タオル文化の普及につなげていただけるプロフェッショナルな人材の育成。
あ、今全国で600人いるんだって。
タオル
結構いるな、ね、タオルソムリエ。
タオルもう普及してますよね、十分ね。
十分すぎますよね。
まだやんのか
って。いや、でもほら、タオル選びをもっと楽しんでもらいたいね。多分なんかこだわりでしょうね。
そうかも、タオル
やのね。そうか、なんか最近ショッピングモールにあのタオルの専門店とか入ってるとこありますよね。
あ、そこにいる
んじゃないですか。100
均とかで買っちゃうんじゃなくて、
うん、もうちょっといいタオルをって。
なるほどなるほどなるほど。
そうそうそう。タオルソムリエ。
ねえ、第8回まで続いてますからね。
いっぱいありますね、こうやって見ると、ね。
そういうのがいっぱいあるんですよ。一番最新のお知らせが、うん、伊賀忍者検定の実施が決まりました。
これ北村さん取りたいって言ってたじゃない。
うん、あ、第1回ですよこれ。
あ、伊賀だから、え、あ、忍たま入門って書いてある。
うん、なんだろう。
伊賀、
そして忍者についてを学ぶ。
学ぶ。
これほら、忍たま入門試験のみ。
あ、ちゃんとやるんだ。
忍たま入門は子供向けみたいですね。
はい、忍者になるのも資格いるんですね、やっぱね。
あ、すごい。あの、
そうですよね。
1級1級あって、1級は実技、
ね。ああ、本当だ、本当だ。
本当だ。
これ取っておくと忍者としての活動できるんですかね。
そうなんでしょうね。
うん、るんですね。
まあまあ忍者検定ですからね。
現場に一人とかでいいんですかね。
忍者ね。行ったらいいんですかね。
結
構なもんだな、でも。
うん、
こういうでもなんか検定と 家資格があるじゃないですか。
あ、はいはい、はい、ね、それって名前で分かれてるんですかね、検定と資格と。
国家資格じゃない
じゃないですよね、うん、詳しい人ってことですよね、きっとね、うん、
なんとか師みたいなのは国家資格なんですかね、
多分ね。
そうでしょうね、うん、なんかそういうのつけちゃいけないとかあるんですかね、やっぱなんとか師みたいなのはその国家資格だから普通の検定では使っちゃいけないみたいな、そういう
言葉として。うん、あ、はいはいはい、そう、さっきなんか人気資格ランキングみたいなの見てたんですけど、
やっぱ
行政書士が一
年間資格を、うん、
便利し、
こういうのどうだった、どのぐらい勉強するんですかね、行政書士とかね、
どうなんですかね。あ、
便利しは難しいって聞いたな、なんかな、
こうなんか、うんうん、何しっていうのの違いが僕全然分かんないんですけど、うん、行政書士と司法書士、
あ、僕その上にあの公認会計士も何やるか分かんないですからね。
会計士も分かんないですよね。
うん、あの書類を書いてくれるんですよね。書類をあの揃えてくれるんですよね、きっとね。行政書士とかってね。
あ、なんか安藤さんもすごいふわふわだ。
いや、だきっと木田さんが会社を起こすぞって言うじゃないですか。
はいはい、
その時に取り仕切ってくれるんじゃないですか。
その時に取り仕切ってくれるのは誰なんですか。これ行政書士。
行政書士なのかな。なんだろうね、まあ、まあな、
ふわふわのままじゃないですか。
誰に相談するんですか、そういう時ね。
わかんないです。
司法書士はでも司法だから裁判とかの話なんです
かね。そういう書類なのかな、う
ん、でもそれ弁護士じゃないんですね。
とりあえず
そういう
人がいるんで、聞いてください、何がいりましたか。
あ、そうかそうか、誰に聞けばいいんですかって。
行政書士聞きましたみたいな、
うん、
ねえ、わかんないですね。なんかあの発明とかして特許書くときは便利
士ですよね。
便利士ですね、うん、あ、そうかそうかそうか。
あ、難しいですね、うん、
あ、税理士じゃないですか。
税理士はね、
会社
は税理士と会計士どう
ですか。
う
わ、分かんないですね。
分かんないな。
はあ、いろいろあんな、うん、これ、
もうこの間必死になって確定申告終えたばっかりなんですけども。
あれ、あの文書は誰に向けた文書なのか分かんないですね。あれを見るのは誰なのか。でもあれは普通にあれか、税務署の人が見るのか、
うん、あれを人に頼むとしたら税理士に頼むんですよね、きっとね。
税務署の人は税理士資格って持ってるんですかね。僕あの昔印刷屋だったんで、はい、あの公正に役立てるからっていう漢字検定取らされたんですよ。
はいはいはいはいはいはい、はい、
でそういう漢字検定取るとその給料が若干上がったんですよ、うん、それと同じような感じで、あの税務署の人は税理士資格取るとちょっと給料上がるとこあるんですかね。
そうですね、僕も SE だったんで基本情報技術者っていうやつ持ってますね。
ありますよ
ね。
それを取ると、
それ取るとね、うちは一時金だったんですけど5万ぐらいもらいましたよ。
今多分知ってる人から見るとすんごいバカな話してるんでしょう
ね。何この資格。何できるの。
すっごいイライラしながら言ってる人いると思うんですよ。
もうさっぱりですね。
申
し訳ないですね。
でそれを考えると、うん、犬の飼い主検定とかあるじゃないですか。
あ、いいですよね。
すげえ、
超わかりやすいですよね。
これでもこれないと犬飼えないわけじゃないですもんね、別にね。
別に飼うのは自由ですよね、うん、ただこうより良い飼い主を目指してみたいな感じ、
うん、そうそう、あとさコンサルタントってあるんじゃないですか。
はいはい、
あれわかんないよね。コンサルってさ何する人ですか。はいはい、
コンサル
よくさコンサルですって言うじゃないですか。
なんか、はいはい、コンサルってアドバイザーみたいなのと、
うん、アドバイスってその資格
ね、
取ってね。
いや、あの文房具コンサルタントっていう方もいるんですけど、
はいはいはいはい、
その方は、ね、要はその会社と契約して、うん、なんだろう、その業務改善にこれがこの文具使ったらいけますよみたいな、そんな話をしてると思うんですけど、
そうそう、コンサルタント分かんないなと思って。
コンサル儲かんのかな。
なんか儲かる仕事っていうイメージがありますけどね。
そっか、でもアドバイザーはちょっと個人相手とかにやる感じしますけど、コンサルは企業相手とかそういう話なんですかね。
そう、なんか今気になるんだけど、バルーンプロ検定ってなんですかこれ。
バルーンプロ、
あれじゃないですか、バルーン細工、
バルーンアートの。
あ、これも検定があるんだ。
これ技能試験は分かるんですけど、これの筆記試験って何やんだろう。バルーンの歴史。
歴史か。あ、3科目あって、ギフト&アレンジメントとパーティー&ウェディングとイベント&ディスプレイって、これ何が違うのか分かんないですよね。
分かんないですね。 17歳ディスプレイ、パーティー&ウェディング何が違うんだ
ろう、ね、17歳以上でバルーンビジネス に携わっている方プロですからね。
しかもこの17歳以上ってこの年齢は 何の意味があるんだろう、
あしかも実施随時ですよ、
あすげえ原則平日
こういうの取っときましょうかね、どんどん ね
取っていくないんですけどね、高いんですよねやっぱり、
あーまあ
見定量なんですよ ね、うん、
プロレス王とかありますよ、
プロレス
王ほんとだ、 あと3分しかない。そう、まあ、さっき、見ててこれも言っとかなきゃと思ったんですけど、三国志検定っていうのがあって、うん、
ありますね、結構有名なやつですよね、
うん、まあ歴史ブームでできたやつですね、うん、それとは別途どれだっけ、横山光輝三国志検定っていうのがあるんですよ、
横山光輝三国志検定別なんですよ、
漫画のですよね、そうそうそう、僕こっちですわ、僕横山光輝でこっちですわ、ちょっとやっぱ違うんですよね、うん、あのちゃんとした、うん、あの三国志演技とかね、そうそう、なんかいろんなありますもんね、
そうそう、三国志検定の方はあの一級になるとその三国志研究者レベルとか書いてありました、
書いてありましたね、
漫画知ってるだと別なんですよね、うん、そ
う、だって横山三国志の方はあの二級で横山三国志のうんちくを語れる中級者向けとか、うん、だいぶこう落差ありますよ、
そうそう、武将横山光輝が書く武将のこれとこれが似てるとかね、
はいはいはい
そうじゃないかな、
あなんかこう名台詞とかなんかそんなんとか多分そんなレベルじゃないですか、
だあの絵の入ってない白い小回りの図だけがあって、これは何か
とか、はいはい、あそうか、結構上級ですね、
横山光輝、僕高校の時読んでたんですけどこれ、うん、あのね武将の顔がね似てるんですよ、
あはいはいはい、
死んだ武将がねなんかね出てくるんですよあのこれ、うん、なんか再利用じゃないけどこいつなんか昔死んだぞそういうのかな、
あ結構難易度高くなって
きそう、名前がねやっぱ難しいんですよね、うん、みんな漢字だからね
で時間がもうない、
はい、あそうそうそう、
じゃあちょっと告知をさせてください、
あ、はいはい、じゃあ木田さんからまず、
告知が実はあったんですよ、5月の18日の土曜日に、
はい、
大阪の方でダメな文房具ナイト大阪というイベントをやらせていただきますので、レジャービルみその2階、ナンバーベニズルというトークスペースなんですけども、ダメな文房具ナイト大阪で検索していただけると多分出ますんで、ちょっとよろしくお願いいたします、関西方面の方ぜひお越しください。
5月18日、これはチケットを今売ってる感じですか、
はい、なんかメールで予約するか、まあ、当日券も出るらしいんで、うん、全然あの気にせずにお越しいただければなと思います。
で19日に何検定があるんでしたっけ、大阪でなんか受けられるんですよね、
あ何言ってたんでしたっけ
さっきなんか見ててね、
そうあ受けられるわとか言ってましたね、
なんだっけタオル検定かな
タオル検定でしたっけ
いいや、まあ、
結構なんかふわふわで言ってる覚えてないな、
はい、じゃあで、あ木田さんから以上でいいですか、
はい僕はこれで、
はい、でデイリーサイドからはですね、5月3日あさって、しあさって、
しあさって
ですね、
いよいよしあさって肉祭りです、
はい、
肉をですね皆さんに振る舞うイベントで入場無料、うん、
はい、
で肉は一皿100円、
はい、
一皿っていうのがねこう物によるんですけど ね量がね、
これは木立さんもエントリー、
僕も、出ます、
木立さん何を、ちなみに
僕はあのローストビーフ
を
作ろうかな、ちゃんとしてるじゃないですか、
最近あの湯煎で作ると楽だっていうのを覚えたんですよ、ロースト
ビーフ、
全然なんか気楽にできるんで、
マジですかそれ100円、
100円 でただ売るんじゃつまんないで、あの、はい、甘いジャム塗って売ろうかなとかいろいろとこう考えてます、
高い肉ってなんかジャム乗ってますよね、
そうなんかフルーツソースみたいな、あれのもうちょっと簡略版でやっちゃおうかなと思って、
ジャムだけでもいいんじゃないですか
ねジャムだけだとねさすがに、ね、きつかったんですよちょっと塩気欲しかった
、それが、カルカルで、
はい、カルカルで、はい、3日の金曜日祝日、
はい、
13時開場、17時終了です、
はい、で、出入り自由、
出入り自由、はい、入場無料、
はい、
で場所はお台場の東京カルチャーガルチャ、
はい、
三輪車じゃなくてあれなんだっけ、観覧車
だいぶ違います
さっき三輪車の話してたんです
、三輪車の顔がどうしようかって悩んでてさっきそれでも
う、ね、
そうなってる
そで観覧車の下、ゼップ東京の上ですね、
はい、
はい、
100円だから1000円ぐらい持ってきたらもうねきっと
当たり放題ですよ、
満腹ですよね、うん、
飲み物あるからね、うんうん、肉一通り回ったら多分ね、うん、腹いっぱいになりますからね。
しかも当日はこんな、肉振る舞いだけじゃなくてですね、はい、プレゼン大会も同時開催やってます、はい、皆さん主曲のスライドショーが見れますので、
もうあの10周年で全国回ってからみんなプレゼンスキルが上がって上がって
上がって上がって、
うん、もうね、なんか
やらせろやらせろ、
安定ですからね本当に。
そうですね、
今回も10人ぐらい出ます
ね。10人ぐらいいますね。
出るな。
でしかもあの感動のフィナーレもご用意しておりますので、そうそう、もしお時間許す方は17時までぜひいていただけたら。
この後もリハします。
はい、
そう
です、はい、であとその2次会もあるんですよね。
はい、
2次会も、
2次会にカラオケ大会が
終わった後に、打ち上げ的なことを、はい、お客さんと一緒にやろうという感じで、
は
い、
カラオケ大会、
はい、
カラオケ大会ってね、
分かんないです
初めての試みですよ。カラオケ大会じゃないかもしれないんですか。
そうですね、まだ
そこはちょっと検討中ですが、まあ二次会があります。はい、
まあ、まあ当日までには内容が決まってるだろうという、はい、
そうですね、ぜひ残れる方は残ってください。肉祭りはそんな感じかな。あとお知らせは、ヒカリエ来てください。そうそう、今編集部がね渋谷ヒカリエにおります。
はい、
で、
はい、なんかね、あのここアイマって3つあって、
はいはいはい、
1、2、3で編集部が3なんですけど、うん、今ね、はい、2で部屋作ってて、
あ、やってますね。
なんかね部屋とか家とか作りがちですよね、アイマって。
そう、この間ね1で小屋作ってたんですね。
そう、小屋作ってて今2で部屋作っててなんか小屋作りがちだなと思って、
う
ん、
今横でガンガンガン
って今、ね、ガンガンガンってね、
やっぱなんか大北さんにダボちゃんハウスの大きいやつここで作って
もら
った。
なんかここもね、
そ
うでしょ
う
か、
そう
っ
すね、
ダンボールハウスみたいなね、うん、ブルーシートだね来てください、ぜひ、
はい、はい、あ、でそう、ね、平日の7時から8時はあのドアを開放して、あの皆さんに入ってというか覗いていただけるようになってます。でそれ以外の時間は、はい、まあ、ガラス張りで覗いてもらったりとかですね、あとはあの外にコメント欄がある、リアルコメント欄がありますので、
はい、
付箋で記事の感想とかを書いて貼ってもらったりとか。
もうだいぶ貼ってありますね。
そうなんですよ。あと友の会のグッズの展示とかもねやってますし、 あと新しくできたのがシール交換スペースができました。あのシールをね持ってきて、そこにのポケットに入れといてもらうと、あのみんなが持ってってくれる。
すげえ、ソーシャルシールだ。
ソーシャルシール、
あれは勝手に置いといてもいいんですか。
勝手に置いといてください。あ、だからなんか自分のサービス宣伝したい人がね、ステッカー置いてってくれたりとか、あと自分シールを作って持ってくるとかですね。
これシール限定ですか。なんかノリがついてないとダメ。
基本シールですね。まあでもカードとかね、チラシでも、チラシもあんまでかいやつ入んないからちょっと難しいですかね。
今横山ミステル三国志検定の問題を送ってくれた人いて。
あ、マジですか。
4人武将がいて、この中でこれ用意って言うんですけど、
用意ですね、
脅威、うん、よ、脅威はどれだってい
う。これは分かんないですね。
武将を知ってるっていうよりも、横浜ミステルの漫画の中のこの人知ってだ、似てるじゃないですか結構ね。
これ本当に出た問題
でしょうねきっとね。
こういうことは受けた方がいたわけですか。
いや結構ね人気なんですよ きっとこの三国志検定
の、ね、すごい。
これは難しいですねやっぱね。
結構難題ですよ。
うん、
はい、はい、じゃあ1時になりましたので、はい、そろそろおしまいです。じゃあ木立さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ皆さんさよなら。
さよなら。
良い連休を。
あ、そうだ、連休中だ今。